はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回19回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合本部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。さて今回はフレイル予防の食事について、老人保健施設かりゆしの里の荒垣さんにお話を伺いたいと思います。荒垣さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
それでは荒垣さん、自己紹介ですね、お願いいたします。
はい、介護老人保健施設かりゆしの里で栄養士しています、荒垣と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。荒垣さん、はい、出身地は、どちらなんでしょうかね。
はい、出身はうるま市になります。
うるま市ですね。
はい、はいはい、
うるま市のどちらですか。
うるま市の、宮里というところになりますね。
はい、宮里
、はい、どこご存知ですか。
僕は前に具志川に住んでたことがあるんですけど、はい、具志川の木中、
はい、はいはいはいはい、
まあね、合併してうるま市になってるの で、はい、でね、どこだっけ、具志川、石川
と
勝連与那城、
そうですね、はい、
かそういうところですね。
はい
は
い
は
い、
宮里って言ったら、勝連じゃなくて
ではないですね、旧具志川の、
あ、旧具志川か
になりますね。
はい、具志川にいたんだけどなはいはいはい、ありがとうございます。はい、はい、荒垣さんの、趣味なども少し教えていただけますか。
はい、あ、はい、趣味は今ちょっとランニングにハマってます。
はいはい、
週に1から2回ほどなんですけれども、時間を見つけて、家の近くの公園に、公園があるんですけれども、そちらの方で走ってます。
何キロぐらい。
大体、キロというよりも時間ですね、30分から60分程度。
30分から60分。
はい、そうですね。
結構走ってますね。
走ってる時は走ってますね。はい
はいはい、僕は高校の時に部活をやってたんですけどね、
はい、
なかなかランニングはねマラソンは苦手で、いつも最後の方から走ってましたけどなかなかね、短距離はね、得意って言ったらあれなんですけど、
はい、
短い距離は走るのは好きなんですけど、
はい、
長距離はちょっと苦手ですね、はい、マラソン走る人すごいなといつも思ってますマラソンとかも出るんですよね。
そうですね、例年は出てはいたんですけども、ちょっと今年度がですね、どうしてもコロナが、ありまして、ちょっとこういった大会がすべて中止になったということで、今回はちょっとモチベーションの方がガッと落ちている
下がった、
はい、そうですね、状況です。
走らなかった、
はい、
なんかナーマラソンもあれですよね、なんだっけ、それぞれが走ってっていうなんか取り組みっていうのかな、
はい、
なんかありましたよね、このなんか走った距離を報告するみたいな、なんか
沖縄マラソンですか、
ね、沖縄マラソンかな、
なんか一応、はい、
そういったのを聞いた覚えがあるんですけど、
はい、僕も聞いたことありますね、
はいはい、そういったのにはエントリーは しなかった。
今回はしてないですね。
はいはい、ありがとうございます。
はい、
那覇マラソンとか他にも走ってるんですか。
他のマラソン大会ですか。
はいはい、
あ、はい、小橋マラソンでしたり、
はい、あと名護、小橋はハーフ、
はい、そうですね、はい、ハーフになりますね、
はいはいはい、名護も、
そうですね、名護ハーフマラソン、
ハーフマラソン、
はい、
すごいですね。ハーフでも20何キロですよね。
21点ちょっとですね、
うん、21キロ、
はい、
大変だなはいはい、ありがとうございます。はい、はい、趣味はね、マラソンとかっていうことなんですけど、他にもなんかスポーツとかやってます。はい、
小中学校にサッカーしてました。はい、はいはいはい、大学がフットサルしてました。
なるほどね、
はい、
足の得意な、
あ、そうですね、
はい、あ、なるほどね、サッカーしてマラソンしてた、
はい、
足が得意なんですね僕はね、高校の時はハンドボール、
あ、そうなんですね、
手で僕が手だったんですけど、
はいはい
はいはい、そんな感じでね、部活してました。
うん、
サッカーはね、子供が、小学校ぐらいの時に、
はい、
サッカーはできないんだけど、
はい、
コーチをやってます。
あ、そうなんですね、
指導者がいなくて成り行き上そんな感じでやっておりました審判免許取ったりとかね。
あ、そうなんですか。
はいはい、ここだけの話というか審判もあまり得意ではないんですけどミスジャッジばっかりで、そんな感じでね、僕はやってましたはいはい、休みの日とか、
はい、
休みじゃないね、好きな食べ物とか、
はい、
嫌いな食べ物とかもあったら。 お聞かせください、
はい、好きな食べ物も主に肉、豚肉の方ですね、はいはいはい、とんかつが一番好きになってます。
とんかついいですね、
はい、嫌いな食べ物は特にないです、ね、
あまりない、
はい、
なるほどいいね、
何でも、はい、食べますね、はい、
ちょこちょこあるけどね、まあ、子供たちにもあのいろいろ父さんが嫌いなものは何だとかって、はい、言われたりもしてましたけどはいはい、わかりました。なんかあの普段聴いたりしてる曲とかもあります？
曲、これといった特定なものはないんですけど、まあはい、主に洋楽
とか
ですね。
洋楽を聴いたりとか、はいはいはい、なるほどね、ありがとうございます。じゃちょっとね休憩入りますね、
はい。
はい、じゃあ、 あの引き続きですね、あの荒垣さんにお話を伺いたいと思います、今日はですね、まあ、フレイル予防の食事ということで、まあ、まずあのフレイルとはっていうのをお話しいただけますか。
あ、はい、フレイルとは、加齢に伴って筋力や体力が徐々に落ち要介護状態になる前の虚弱な段階がフレイルと言われています、うん、はいはい、健康な状態と介護が必要な状態の、うんうん、中間の段階にあたり、うんうん、健康な人よりも要介護になるリスクが高いと言われています、はいはい、
まあ、健康な状態と介護が必要な状態の間の状態ということですね。フレイルになると、まあ、どんな風になるかというのもお願いします。
あ、はい、フレイルになりますと、極度な疲れでしたり、あとは体重減少や、うん、感染症にかかりやすくなったりします。例えば病気になりやすかったり、うんうん、風邪をこじらせて、はいはい、肺炎になってしまうなど、うんうんうん、入院しなくてはならない場合もあります、はいはい、またバランスや歩行障害によって転倒し、その結果骨折までしてしまうケースも少なくはありません、
うん、いろんな、まあ、フレイルになるとまあ、体にいろんな支障をきたすという感じですかね、はい、まあ、本当にひどい場合は骨折になったりとか転倒でと、はい、いうこともあるということですね。フレイルの予防について、あ、予防に必要なことというのもちょっとお聞かせください。
あ、はい、フレイルに、フレイル予防ですねに必要なこととしまして、これまでですと加齢に伴う変化が、一方方向だったんですけれども、うん、まあ、フレイルの場合は逆戻りできないという印象がありました、はいはいはい、ですがフレイルは早い時期に生活習慣を見直すことで進行を食い止め、うんうんうん、健康な状態に引き返すことができます、はいはい、世界有数の長寿国である日本では、元気に自立して生活日常生活を送る時期、まあ、いわゆる健康寿命というんですけれども、うんうんうん、この健康寿命を伸ばすことが大きな課題になっています、はいはい、そのためには健康な人はフレイルにならないように、フレイルの状態の人は健康な状態に戻るようにすることが大切と言われています、は
いはい、今、ね、お話しあったように、まあ、加齢になって、まあ、その変化が、ね、はい、逆戻りできないんじゃないかっていう印象もあった、まあ、ありはするかなと思うんですけど、はい、やっぱりそういったのを改善していけるっていうところなんでしょうね、
はい
はいはい、あとフレイルの、まあ、予防や対策についてもちょっとお聞かせください、
はい、あ、はい、フレイルの予防と対策については3つの要因が関係していると言われています、1つ目が食事と栄養です、はい、で2つ目に運動、はい、で3つ目が社会参加となっています、
うんうん、食事、運動、社会参加と、はい、いうことですね、
はいはいはい、今回は食事と栄養についてお話ししていきたいと思います、はいはい、高齢になりますと、食が細くなり、
うんうん、あんまり食べれなくなりますよね、
はい、栄養が十分に取れなかったり、うんうん、必要な栄養素が不足したりします、うんうん、特に一人暮らしの高齢者は、はいはい、食事の品数も減り、うんうん、食べる食材も偏り、うんうん、その結果として、低栄養状態に陥りやすくなります、 低栄養状態に陥ることでさらに筋力低下を招き、フレイル状態の進行へとつながってしまいます。
なるほど。確かにね、高齢になるとあんまり食べなくなる、
そうですね、
っていうのはありますよね、はい、やっぱりそういったので、まあ、一人暮らしだとなんていうのかな、自分で料理してとか、そういうのもあんまり面倒くさがってやらなくなるし、はい、
そうですね、
まあ、ラーメン食べたりとか、
ありますね、
簡単な
インスタントも、
インスタント食べたりとかっていう感じに、
は
い、やっぱり栄養の偏りとか、
はい、まあ、よく見られます。
なるほどね、はいはい、ちょっと休憩入れましょうね。
あ、はい。
引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けしたいと思います。また荒垣さんにですね、いろいろお話聞きたいと思うんですけども、フレイル、まあ、予防ですかね、予防に必要な栄養素というのはどういったものがありますか？
はい、フレイル予防に対する、食事のポイントは、年齢に応じて栄養の取り方を切り替えることが大切です。中年期まではメタボにならないように食事に気をつけることが重要ですが、はいはい、高齢になると逆に痩せている人の方が病気になるリスクが高いことが、統計的にも明らかとなっています。
痩せてる方が病気になりやすい、
はい、
リスクが高いと、
はいはいはい、高齢期である65歳を過ぎたら、肉、魚、大豆製品、卵など筋肉の材料になるタンパク質を含む食品を積極的に摂ることが大切です。
はいはい、タンパク質を摂ると、はい、いうことですね、
はい、でこのタンパク質をしっかりと摂ることで筋肉量の減少を防ぎ、転倒予防や骨折しにくい体となり、元気で生き生きと活動できる毎日を送ることができます。
タンパク質っていうのは本当に重要な栄養素になってるわけですね。
はい、はい、そうです、はいはい、はい、ではどのくらいのタンパク質を摂ればいいのかと言いますと、厚生労働省が出している2020年度日本人の食事摂取基準によると、65歳以上のタンパク質の1日の推奨量は男性、
65歳以上、
はいはい、60、そうですね、男性だと、60g、
60g、
はい、女性で、50g となっています、
はいはい
はい、で主な食品のタンパク質量として、卵1個ですとタンパク質は約 6g、
1個で 6g、
はい、はい、で納豆1パックですと、大体タンパク質は 6g、
あ、納豆も 6g、
はい、はいはい、でお肉の場合ですと 100g 中にタンパク質が、20g、
お肉は 20g、
はい、
結構多いですね、
100g 中ですね、
100g 中、
はい、で魚も 100g 中にタンパク質が、まあ、大体で 20g ほど含まれています。
はいはい、
でその他にも主食となるご飯は、茶碗1杯だいたい 150g になるんですけども、はい、うん、これが、タンパク質が 4g。
なるほど、ご飯は意外と少ないのかな。
そうですね、
4g、
はい、
150に対して 4g、
4g ですね、
はいはい、
で、食パンの場合ですと、6枚切りのものを1枚、
ま
あ、だいたい6、重量、食パンの重量 60g になるんですけども、うんうんうん、それだとタンパク質が約 4g 含まれています。
はいはいはい、じゃあ結構多いのは肉とか、
そうですね、
魚なんですかね、
はい、お肉でしたり、まあ、卵、魚、
卵、魚、
こういったものがタンパク質は多いと、
多いと、
はい
はいはいはい、どうぞ
はい、で高齢者の方は朝、昼、夕の3食をしっかりと取り、 タンパク質の必要量を満たすことが大切です、
うん、朝昼夕と、はい、3食ちゃんと取ると、はい、偏った食事じゃなくてね、
はい、うん、はいはい、またここまでタンパク質のことだけを話してきましたが、実際の食事では偏りなくバランスよく食べ、うん、エネルギー不足にならないようにすることも重要となります、はいはい、またビタミンやカルシウムなどのミネラルも十分に取り、健康な体作りに努めることも必要です、
うんうん、このビタミン含まれているものっていうのはどんなものがありますか、はい、
主にお野菜とかに、ね、はい、なりますね。
カルシウム、
カルシウムとかですと、まあ、乳製品ですね、牛乳でしたり、まあ、ヨーグルト、あとは小魚とか、うん、そういったものに、はい、多く含まれてますね。
そういったのも取りつつバランスよく、はい、食べると、はい、いうことですかね、はいはい、はい、ありがとうございます、はい、あと、まあ、食事からの栄養を取るには歯も大切な要素っていうふうに聞いてますが、はいはい、その辺もお願いします、
はい、食事からの栄養を取る上でも口の中の歯もしっかりしていないといけません、うんうんうん、しかし食べ物を噛む力は年を取るにつれて低下しますし、はいはい、うんうん、噛める人噛めない人を比べると栄養状態に大きな違いが出てくることが分かっています。
やっぱりちゃんと歯があるっていうのは大事なことで、またちゃんと噛めるか噛めないかっていうのも非常に大事な、はい、
そうですね、
内容、はい、内容というかですね、
はいはいはい、なので日頃から歯ごたえのあるものを噛むなどして、うんうん、はいはい、噛む力を低下させないようにしたり、うんうんうん、かかりつけの歯医者を持ち定期的に虫歯や歯周病のチェックをすることも大切です、
はい、この間僕もね歯科行ったんですけど、
はい、
1,2 年ぶりかなと思ったら、はい、5年ぶりって言われて
だいぶ飽きましたね。
ちょっと空いてるよって言われて、もうカルテもねやがて廃棄寸前だよって言われてね、ちょっと毎年ちゃんと行かないといけないなって、はい、この間思いましたまあこれは余談ですけどでも本当にね噛む力非常に大事かなと思いますね、はい、まあ、どうしても年を重ねるとそのなんていうの柔らかいものになってくるかなと思うので、
はい、そうですね、
はい、まあ、あんまり硬いとまた歯痛めるとあれかもしれないんだけど本当ね食事なんかもハンバーグとかさそういったのに偏らないように、はい、ちゃんと咀嚼というか
そうですね、
できるような、
はい、歯応えのあるもの
がいいのかなという感じですかね、
はい
はいはい、ありがとうございます。他に最後に、まあ、ありますか、一言というか。
あ、はい、最後になるんですけれども、同じ内容の食事でもたった一人でテレビやスマホを見ながら食べるよりも、うん、はいはい、家族や友達など、うん、共に食べる人がいることで安心感や、あとは会話の楽しさでしたり、うん、さらに美味しいという満足感につながっていきます、はい、
なかなか一人、なんか前ねテレビで見たことがあるんだけど、はい、一人暮らしの人、この家族が食べてる映像を見ながら、はい、食べてもいいよっていう話を、
あ、そうなんです
ね、なんかで見た方がまだ他のテレビ見れるよりもなんかそういった映像があるじゃない、はい、この家族団らん、はい、団らんじゃないけど、はい、精神的にもまだそういったのもいいよっていうのを聞いた覚えがある、
は
い、
あ、そうなんです、ね、
テレビでなんかやってた。
それは初めて知りました
まあちょっと調べてみて、ね、
わかりました
、まあ、こういった情報も、ね、聞いた覚えがありますので、
はい、
はいはい
はい、で今現在ですとどうしてもコロナ禍で大勢での飲食がまあ難しい中にありますが、可能であるのであれば、まあ2から3名などの少人数でもいいですので、うん、まあ極力一人で食べる機会を持たないようにすることも、大切ではないかと考えています。
まあ、1人でも2人でも増やしながら、はい、みんなで、
そうです、なるべくまあ距離も空けつつ、
距離も空けつつそういうね今ね、はい、コロナだから ね、
そうですね、
あんまり密着しては、はい、なかなか食べづらいんだけど、
そうですね、
まあそうねそういった感じでも離れつつ、はい、まあ複数いた方が健康状態も良くなるという感じでしょうかね。
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと休憩入りますね。
はい、
あなたは経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無 無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、今日はですね、フレイル予防に必要なですね、まあ、食事のお話を、かりゆしの里のですね、荒垣さんにお話を伺いました。荒垣さん、また他に話したいこととかあります？大丈夫ですか？
そうですね、はい、大丈夫です。
大丈夫ですか？
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。かりゆしの里がですね、まあ、今医療生協の施設なんですけども、まあ、4月から、社会福祉法人虹の会にですね移管するので、ちょっとその話を私の方からしたいと思います。かりゆしの里がですね、まあ、医療生協の施設としてオープンしたのが1996年6月ということのようですね。まあ、ちょっと資料を見ながらなのでたどたしくなるかもしれないんですが、ということで、まあ、21、2年のですね歳月を経て、まあ、法人を移すと、まあ、移管するというふうな運びになります。まあ、この社会福祉法人のですね、沖縄虹の会は、だいたい職員が190名いるようですね。まあ、有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、地域包括支援センターなどですね、介護福祉の、まあ、事業を行っているというところで移管します。まあ、その目的はですね、医療生協の中長期計画の中で、まあ、安心して利用できる高齢者の住まいを整備しようというところからですね、誕生してですね、まあ、虹の会の方に移管するということになります。まあ、虹の会ではですね、虹の会かりゆしの里は、まあ、この退院後の集中的なリハビリテーションをしながらですね、高齢者の在宅復帰を目指す役割を持っているということですね。あとは、まあ、身体的な回復が見られてもさまざまな理由で、まあ、在宅復帰が困難となる場合もあるということとかですね、まあ、この虹の会では、特別養護老人ホームとかですね、他の介護施設等々でですね、また切れ目のない介護を目指しているというところで、まあ、今年のですね4月から、まあ、今年、まあ、来月からですね、医療生協から沖縄、虹の会社会福祉法人の方にですね、移るということになりますので、まあ、かりゆしの里がですね、今回医療生協としては、まあ、終わりってたらですけど、まあ、最後になるという形ですかね。はいはい。まあ、4月からですね法人移りますので、まあ、これまで通りですね、介護等々のですね、サービスは行っていけるようにしたいということになっておりますので、また虹の会になってもですね、かりゆしの里またよろしくお願いいたします。はい。今日はですね、かりゆしの里の、栄養士荒垣さんにお話を伺いました。荒垣さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。これからも、ラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部、098-850-9004までお願いいたします。次回はですね、フレイル予防の運動についてですね、またお話を伺いたいと思います。それでは皆さん、 沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。